こんにちは、セカハンです。今日は、風刺派の公開封鎖から、誰でも通れる海を前提にしてきた経済の変わり目を解説します。まず、何が起きたのかを、一言でまとめます。2026年7月20日、イエメンの武装組織風刺派が、サウジアラビア向けの海上封鎖を宣言しました。2日後、紅海の南部で、サウジのタンカーがミサイルに被弾します。紅海を航行中の船は、次々に進路を変え、Uターンする船も出ました。ホルムズ海峡の危機の時、同じことは他の海峡でも起こりうる、と言われていました。今回、それが実際に起きたのです。つまりこれは、予想外の事件ではありません。予告されていた段階が、一段上がった出来事です。考えたい問いは、三つです。一つ目、予告されていた連鎖は、どのように一段上がったのか。二つ目、なぜ、軍艦ではなく保険が、海を止めるのか。三つ目、私たちは、どんな世界に入りつつあるのか。順番に見ていきます。では、封鎖の中身を整理します。今回の封鎖は、すべての船が対象ではありません。対象は、サウジアラビアの公海側の港に発着する船です。風刺派の高官は、サウジ以外の船の通行は妨げない、と説明しています。直接の引き金とされるのは、7月に崩れた、サウジと風刺派の停戦です。風刺派は、サウジによるイエメンの港と空港の封鎖への報復だと主張し、サウジ側は封鎖の存在を否定しています。宣言は、言葉だけでは終わりませんでした。7月22日、サウジの石油製品タンカー、エンセリアが、公海南部でミサイルに被弾しました。風刺派は犯行を認めています。同じ日、公海では5隻が進路を変え、中国とインドに向かうサウジ産原油を積んだ3隻が、Uターンしました。EU の海軍部隊は、イスラエル、米国、サウジに関係する船に、公海とアデン湾の航行を避けるよう勧告しました。アメリカも反応しました。トランプ大統領は、風刺派の一連の攻撃について、イランに責任を取らせると述べています。ただ、現在の焦点は軍事的な応酬よりも、この封鎖が船会社の配線判断にどこまで影響するか、に移っています。サウジ向けだけを狙う封鎖が、実際に航路をどこまで細らせるのか、それはこれからの数字で見えてきます。ここで、前提を3つ整理します。まず、ホルムズ海峡の機能不全と、逃げ道の話です。今年2月末にイランと米、イスラエルの戦争が始まると、原油の大動脈だったホルムズ海峡は、急速に機能不全に陥りました。3月には、船舶の戦争保険料が一部で平時の10倍を超え、水路が物理的に塞がれる前から、商業通行は細っていきました。サウジはこの海峡を通らずに原油を出すため、東西を横断するパイプラインで、公海側のヤンブー港へ原油を送ってきました。ただし、ホルムズを通っていた石油は日量約2000万バレル、パイプラインで迂回に回せる余力は約260万バレルです。航海は代わりの道ではあっても、同じ量を捌ける道ではありませんでした。次に、風刺派とは何者か、です。風刺派は、イエメン北西部を実効支配する武装組織で、チトサヌアを含む人口の多い地域を抑えています。イランから武器や資金の支援を受ける一方、独自の意思決定権も持ち、イランの指揮下に完全に置かれた組織とは見なされていません。そして、海で船を止めるのは今回が初めてではありません。2023年11月から商船への攻撃を続け、紅海の海峡を通る石油の量を、日量930万バレルから410万バレルへ、ほぼ半減させた実績があります。三つ目に、舞台となった海峡です。バブエルマンデブという、紅海の南の出口にあたる細い海峡です。この海峡はスエズ運河とセットで、欧州とアジアを最短で結ぶ航路の背骨を成してきました。ここが使えなくなると、船はアフリカ南端の喜望峰を回る、大回りを強いられます。ホルムズの逃げ道だった航海ルートも、この海峡を通らなければ、外の海に出られません。ここからは、海外の反応です。石油投資家の掲示板はある、オイルなどで、封鎖の実現性が議論されました。論調を象徴するのが、この一言です。過去に脅しただけ、みたいに言うけど違う。あいつらは実際に封鎖したんだ、しかも成功した、 船の往来は今もあの時の水準に戻ってない。封鎖は可能かという問いには能力を認める声が優勢でした。海峡を見下ろす山にトンネルを掘り、移動式の発射装置を使っている。だから多分できる、という分析。タンカーはミサイルやドローンを撃ち落とす防御システムを積んでいるわけではない、という指摘。一方で、風刺派は今までにも3回くらい封鎖すると言ってきたが、現実には起きなかった、という懐疑論もあります。それには、今回は封鎖する条件を名指しで示した、相手が喋っているときは聞いておいた方がいい、という返しがつきました。そして、後の考察につながる鋭い視点が、3つありました。1億ドルのタンカーが数億ドル分の石油を積んでいるなら、明確な脅威がある海に、どの保険会社も保険をかけたがらない、という保険の視点。供給ルートを公海側に逃がした後で、今度はその逃がした先の航路を突きに来ている、これは罠だ、という構図の指摘。そして、安いドローン技術のせいで、火力で圧倒する時代が終わりかけている、おかしな言い方だが、戦争が急速に民主化している、という声です。ここからが、この動画の中核です。今回の出来事は、三段のはしごを一段ずつ上がるように進んできました。一段目は、長年の懸念です。イランと戦争になれば、ホルムズ海峡が閉じるかもしれない、という。二段目は、今年3月の現実化です。完全封鎖に至らなくても、保険と民間の判断で、海峡は機能不全になりました。そして3段目が、今回の拡張です。その逃げ道だった航海まで、同じ戦争の圧力手段に組み込まれました。どの段も、前の段の時点で予告されていました。驚きは、一つもありません。だからこそ重いのだと考えます。一段上がった中身は、何でしょうか。海峡を武器にできるのは、もう国家だけではなくなった、ということです。イランと風刺派がどこまで意思を合わせているのかは、外からは見通せません。ただ、どちらだとしても結果は同じです。軍事力で大国に遠くを呼ばない組織が、海峡を止められることを、実行してみせました。海峡を脅かす能力は、劣勢の勢力が大国に対して持つ、数少ない拒否権として機能し始めています。つまり、封鎖という選択肢が、世界の海峡に対して実在のものになったのです。ただし、その力の行使は商船と船員を危険にさらすことで成り立っています。司法そのものは、どんな政治的文脈でも正当化できません。二つ目の問いに移ります。なぜ、軍艦ではなく保険が海を止めるのか。軍艦が海を塞がなくても、保険の引き受けが止まれば、海は止まります。ホルムズで起きたのが、まさにこれでした。今回新しいのは、ホルムズと航海、二つの航路のリスクが、同時に保険料と配線判断へ織り込まれ始めたことです。船会社と保険会社は、個々の海峡ではなく、航海全体のリスクを足し合わせて判断します。だから、こちらが危険ならあちらへ、という迂回の前提そのものが揺らぎます。代替路が、代替として機能しなくなるのです。1980年代のタンカー戦争でも供給は全面停止しませんでしたが、当時と違うのは、逃がす先まで同時に脅かされている点です。今回の封鎖には、もう一つ注目すべき設計があります。全面封鎖ではなく、通って良い船を選ぶ、検問に近い形です。ただ、この選別は宣言の通りには機能しません。船籍、船首、積み荷、気候歴が国境をまたいで絡み合う現代の海運で、サウジ関連という線引きは、外から判別しにくいからです。実際、EU の海軍部隊は、サウジの港に寄った船に、位置情報の発信を最小限にするよう勧告しました。船が自分の位置を隠しながら通る海に、安全な商業航路の前提はもうありません。それでも、この選別される航路という設計は、今後の海の姿を先取りしている可能性があります。船の安全が、国際法ではなく、荷主や寄港地や政治的関係で決まる、海が、陣営ごとに安全性の異なる航路へ分かれていく方向です。では、この戦術は世界に広がるのでしょうか。まず、真似したくなる構造があることは確かです。数万ドル級のドローンを撃ち落とすために、守る側は一発数百万ドルの迎撃ミサイルを消費します。しかも、軍が守れるのは護衛する船だけで、保険会社の判断までは守れません。100隻の攻撃を99回防いでも、 一石の被弾で保険料は跳ね上がり、航路は細ります。ただし、どの海峡でも同じ戦術が成立するわけではありません。狭い航路、乏しい代替路、沿岸統治の空白、攻撃手段を隠せる地形、政治的後ろ盾、この条件が重なる海域は、世界でも限られています。例えばマラッカ海峡は通過量こそ多いものの、沿岸国の統治能力も地理も、航海とは大きく異なります。三つ目の問いです。私たちは、どんな世界に入りつつあるのか、一言で言えば、海がもう無料ではない世界です。海が止まると言っても、石油が一滴も届かなくなるわけではありません。起きるのは、コストの膨張です。サウジのヤンブー港から台湾へは、海峡経由なら19日のところ、迂回すると48日かかり、燃料費は倍増するとの試算があります。2024年の航海迂回は、同じ量を運ぶために、世界のコンテナ船の輸送需要を 12% 押し上げたとされています。これまでの物流は、海の安全を無料の公共財として扱い、効率だけを競うことができました。その前提が外れた世界では、備蓄、調達先の分散、代替航路といった余裕、つまり冗長性に、費用を払い続けることになります。平時にはコストにしか見えないその余裕が、危機の時だけ、保険として機能するのです。この変わり目は、日本にとって他人事ではありません。日本の原油の中東依存度は 95% を超え、そのほぼ全量がホルムズ海峡を通ります。一方、LNG は調達先の分散が進み、ホルムズへの依存は 6% 程度です。同じエネルギーでも、石油とガスでは危機への耐性がまるで違います。そして影響は、家庭の話ではありません。封鎖宣言の直後、日本向けのナフサを積んだタンカーが、航海を避けて遠回りの航路に切り替えています。日本が200日を超える石油備蓄を持ち、LNG の調達先を分散してきたことは、こういう危機で初めて保険として働きます。この先を見るための観測点を3つ挙げます。第一に、サウジ向けだけを狙うこの封鎖が、実際に航路と配線をどこまで細らせるかです。第二に、封鎖の主導権です。サウジとの取引で解ける封鎖なのか、それとも米イラン戦争が終わるまで解けないのか。風刺派の狙いには、サウジへの報復、交渉カード、イランとの利害の一致という複数の層があり、どの層が主導化で収束の道筋が変わります。第三に、船の安全が政治的関係で決まる、選別される航路の設計が、他の海に広がっていくかどうかです。総括です。今回の航海封鎖は、世界の海が一斉に閉じていく、という話ではありません。変わったのは、航路が使えるかどうかを、地理や国際法だけでなく、政治的関係と民間のリスク判断まで含めて考える必要が生じたことです。誰でも通れる海を、無料の前提にできた時代が、静かに変わり始めています。海の安全は、与えられるものから、設計するものになったのです。最後に、この動画の持ち帰りです。備蓄、分散、迂回路、何を平時から余分に持っておくかという問いが、企業にも国家にも、そして電気料金やガソリン価格を通じて、家計にも届き始めています。次にどこかの海峡が名指しされたとき、この問いに備えができているかどうかが、危機の深さを分けるはずです。ホルムズ海峡の通行量をめぐる前回の動画と合わせてみると、海のルールと構造の変わり目が、一つながりで見えてきます。より詳しい分析と海外の反応は、概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。